説教警官の主増田琴牧師です。
今朝主にある皆様とご一緒に礼拝を捧げることができる恵みを心から感謝をいたします。受難節の歩み、主の十字架を仰ぎつつ、この週も主の愛に包まれて進んでいきたいと思います。先ほど一緒に歌いました賛美歌は受難節の賛美歌です。アイザック・ウォッツという1700年前後に活躍したイギリスの牧師で、また数多くの賛美歌を残した方の手によるものです。大塚のゆり先生が昨年出版されました受難と復活の賛美歌物語という本がありまして、その中にこの賛美歌作者のウォッツについて、またこの賛美歌についても詳しく書かれてあります。ウォッツはイギリスの国教会ではない、国教会というのは今の聖公会ですけれども、国教会ではない非国教会の信徒であったお父さんがですね、当時のその宗教的な弾圧、国教会信徒ではないということによる弾圧によって何度か投獄されるという、そういう経験をした人が父でありまして、このウォッツという人が生まれた時にも2度目の投獄中であった父は、このウォッツのことを、まあ、牢獄の格子通してその赤ん坊の姿を見たというふうに言われている人でありました。幼い頃からヘブライ語やギリシャ語を習得して、13歳でギリシャ語ヒブライ語の聖書を読めたと言われて愕然といたしましたが、13歳というと中学校1年生ぐらいですね。素晴らしい、そういう、自分に与えられた賜物を持って、そして後には神学校の進み牧師としての道を備えられた、そういう人でありました。しかしながらその牧師として歩んでいる中で、彼は心の病に襲われることになり、夜中に何度も幻覚を見るというふうな症状に悩むことになります。でそうした中で彼はこの賛美歌を作っていったのです。アブニー夫妻という彼を支えてくれる夫妻がおりまして、その夫妻に招かれて1週間滞在しなさいと言われて行った家庭に、なんとその後34年間彼は滞在し続けて、そしてこの家庭の中に場所を与えられて、神の愛を信じ続けて賛美歌を作ることができました。そういう中で生み出されたこの今ご一緒に歌いました栄の主イエスはという賛美歌です。これは十字架の上で血を流しておられるイエスの姿を思って、全存在を揺り動かされた人の手によって書かれたものなんです。自分が今まで最も豊かな利益だと思っていた、それは実は損失であって、自分が誇るべきものはただ一つ、それはキリストが私のために死にたもうたということだけなのだと、そのことに深く打たれてウォッツはこの賛美歌を書きました。そのような驚くべき愛に対して、自分の生涯すべてを主に捧げて生きよう。この賛美歌が最初に日本語に訳されたときは結城光先生とおっしゃる、この方も、日本のたくさんの賛美歌を書かれた方でありますけれども、その方が日本語に訳されました。この賛美歌の一番最初に出てまいります、その歌詞の中にですね、栄の主イエスの十字架を仰げばという言葉が出てまいります。この仰ぐという言葉は英語ではサーベイという言葉なんだそうですけれど、この言葉は測量するとか全体を見るという意味です。栄光の君が死なれた、誠に驚くべき十字架をつくづくと見上げるとき、これほどの宝は世にないという、それが言語の詩になっています。全体を見る、そうです。受難節というのはイエス・キリストの十字架の全体を見るときなんです。 受難節は十字架のイエス・キリストを見上げる時です。何気なく通り過ぎるのではなくて、世界の移り変わっていく歴史のただ中にあって、動くことなく立っているその十字架を見上げる、その時に十字架の苦しみを身に受けて、私のために命を捧げられた神の子の姿をその中に見るのです。ある方がお話になっていたことがあります。自分には十字架というのは何とも残酷なものだと感じられていた。人を貼り付けにして見せしめにする死刑の道具です。ヨーロッパを旅行されたときに、街のあちらこちらに十字架を冠した教会が建っていて、それは何とも残酷な風景に見えた。しかしある時を機に、その十字架が残酷なものの象徴ではなくて、いつも自分がそこに寄りかかっていくような、そういうものに変わっていったという。それはその残酷な十字架だと見ていたヨーロッパの旅行中に、ご夫妻の息子さんが交通事故で突然召されたというニュースが飛び込んできた時でした。人生にはなんと残酷なことが起こるんだろうか。その思いを伝えることは難しい。その時の十字架を見るたびに、キリストはここでその苦しみを担ってくださっていると思い起こすようになった。残酷だと見えていた十字架が私の十字架として迫ってきた瞬間だったと語られました。何気なく見ている十字架が自分自身に迫ってくる時があります。それは私の十字架ということをはっきり思い描く時であるかもしれません。それはまさにサーベイ、仰ぐ、全体を見る時でありましょう。苦しみというのは、その苦しみにある最中には実は全体は見えていないのです。なぜそれが起こっているのか、どういうことが私の身に起こっているのか、なぜそれを私が引き受けなければならないのか、その全体像を知るということはできない。その出来事が起こって、そして私がそこに身を置いているということはわかるのだけれど、なぜこれが起こっているのか、その全体像を見ることはできない。だから私たちが十字架を仰ぐ、サーベイというとき、その全体を見るというのは、イエス・キリストの十字架のその苦しみを通して、私たちは自分の苦しみの姿をそこで思い起こすことができる。そのことによって、私たちはその全体の姿を思い描くことができるのだと思います。それは初代の教会がイエス・キリストの十字架について思い起こした時のやり方、手法でもありました。先ほどご一緒にお読みいたしました旧約聖書は詩編22編です。今日はぜひこのマルコによる福音書と同時に詩編22編をご覧になりながら、苦しみの全容というものに触れていきたいと願っています。十字架は何よりも忌まわしい、おぞましいようなものですけれども、聖書はそのような描き方をしていません。特にマルコによる福音書では、十字架について詳しく記されているのはイエスが受けたあざけりや恥ずかしめの内容です。それらの誹謗中傷を受ける痛み、人間が人間に対して投げる言葉というものがそこには記されています。神と人から見捨てられたと感じる痛みです。悲しみです。そのことが詩編22編には 伝統的に記されてきました。イエスがピラトという総督のもと十字架への道へ引き渡された、そうマルコによる福音書には記されています。そして引き渡したローマの兵士たちはイエスに王族の着物の色の紫の衣を着せました。ちょうど今私は紫の衣を着ています。受難節のテーマカラーは紫です。悔い改めの色であり、同時にイエス・キリストが紫の衣を着せられたということを思い起こす色です。月桂樹の冠ではなく茨の冠を編んでかぶせました。私が以前おりました巣鴨常盤教会は受難節の時には茨の冠が天井から吊るされていました。しかしそれがですね、この説教壇が真ん中にあるんですけれども、説教壇の真上に茨の冠が天井の上から天狗でこう吊るされておりまして、私はそのたびに、これが今落っこちてきたら、私の頭の上に茨がストンと乗る。それは冗談ではないなと思いながら受難節の間、説教を語っていたんですけれども、茨の冠、イエスが頭に被せられた象徴です。金の冠ではなくて茨の冠をかぶせられました。茨というのは人から捨てられた、そして人々の苦しみの象徴でした。警官と言います。茨の冠のことです。茨の冠をかぶせられて主イエスはあざけりの言葉を投げかけられた。ローマの兵隊たちはなぶり倒してでなければ十字架の刑場へと引き渡せない気持ちがありました。ローマの兵士たちはユダヤ人のテロ攻撃を恐れて被害も受けていましたから、実はイエスをそうした首謀者の一人と見立てて日頃の苦しみをぶつけていたのかもしれません。そうせざるを得ない気持ちが彼らにはあった。人は怒りをぶつける相手を求めています。それが暴力にもなります。私たちも時に同じような理不尽な状況に追い込まれることがあるかもしれません。あらぬ誤解を受けたり、あざけりを受ける、誹謗中傷を受ける。人は誰しも自分の尊厳を奪われるということは、辛いことです。自分自身が生きてきた軌跡に対して、足跡に対して、それを全く無にするような言葉を投げかけられる、それは非常に辛いことです。私たちはいじめにあったり暴力にあった、そういう子どもたちや大人の人たちに対して、どうしてその時言ってくれなかったのということがあります。一番辛い思いをしている時にどうして話してくれなかったの。私はその言葉を聞く時に思い出すことがあります。それはまるで被害を受けた人は感情灯のように自分の言葉を自分で発することができないという図です。感情灯というのは自分の感じていることがその真ん中にあって、そしてそれを取り囲むように支援する人たちの群れがあり、全くそれとは無関係の第三者と呼ばれるそういう人たちがいる。その中で一番大きな痛みを受けている人、被害を受けている人たちはその真ん中の中心にいて、自分のことを自分の言葉で語ることができない。なぜこういうことに遭っているのか、何がつらいのか、どうして伝えてくれなかったの、言葉にできないからです。何が起こっているのか、自分でそのことを伝える言葉を見出す、それがつらくて思い出さないように感情を麻痺させていることがあるからです。だけれどもその周りにその言葉を本当に大切に聞こうとする人がいて、初めて自分にとってつらいことは何だったのかということを話し始めることができるのかもしれない。 イエス・キリストはここであざけりを受けています。自分が自分として生きていくということを否定されるような言葉を投げかけられています。彼はたった5日前にダビデの子、つまりユダヤ人の王として預言された救い主として群衆の歓呼の中に迎え入れられた人でした。しかしこの数日の間にまるで手のひらを返したように人々はイエスのことを十字架につけろと罵り、そしてそこへ導いていこうとしている。詩篇の22編にはその時のことをこのように思い浮かべています。詩篇22編7節、私は虫けら、とても人とは言えない、人間のクズ、民の恥、私を見る人は皆私を嘲笑い、唇を突き出し頭を振る、主に頼んで救ってもらうがよい、主が愛しておられるなら助けてくださるだろう。詩篇の詩人はそう言って自分自身の置かれた立場と状況を描いてきました。初代の教会の人々はイエス・キリストが十字架の道行きの中を歩むときに投げかけられたあざけりの言葉をこの詩篇を通じて受け止めてきたんです。この詩篇の言葉を通じてイエス・キリストがなぜこのようなあざけりや恥ずかしめを受けなければならなかったのかということを解釈してその中に意味を見出してきたの。キリスト教の受難説の一番大切なことは苦しみに意味があるということを私たちに伝えていることです。私たちは苦しみというのはできるだけ、いえできることならない方がいいと思っています。それは一人一人がその通りですけれども、私たちがそう思っているにもかかわらず私たちに対してある時まるで降りかかるように苦しみが襲いかかってくることがある。そのような時に私たちは何を頼りにこの状況の中を歩き続けていくのか。初代教会の人々はこの詩篇の言葉に立ち返りました。イスラエルの歴史は苦しみの意味を見出すというところに大きな課題を持ってきました。紀元前6世紀イスラエルの民が戦いに敗れて当時の大帝国であったバビロニア帝国に捕囚という憂き目にあったことがありました。当時の社会の中では宗教というのは勝利をもたらすためにあった。戦争に負けたならば勝った側の宗教に鞍替えする、そうやって自分たちは勝利をもたらしてくれる神に信仰するというのが当時の宗教のあり方だった。しかしイスラエルはこの紀元前6世紀の大きな民族的な破壊の経験の中で自分たちの民族が大きな敗北、滅亡という試練を歩んでいる中で勝利を与えてくれる神に鞍替えしなかった。そのことによって何を身につけてきたかというと、神を信じていても負けるということです。神を信じていても敗北する、神を信じていても滅ぼされることがある、神を信じていても試練に遭うことがある、苦難の中を通される。そのことによってイスラエルの民は自分の人生の、あるいは民族の歴史における苦難、試練ということの意味を見出していった。そして聖書の宗教、ユダヤ教、キリスト教はそのことによって普遍的な宗教になっていったのです。信じているから勝ち続けるのではない。信じているならば何か素晴らしいことが起こり続けるのではない。信じているにもかかわらず苦しみがある。信じているにもかかわらず破壊の中を通されることがある。それはなぜなのか。その苦しみの意味ということを聖書は問い続けてきた。 詩編の詩人もそうでした。初代の教会の人々はイエス・キリストの苦しみの姿をこの詩編の詩人の言葉の中を拠り所としてその事柄を受け止めていったのでした。ところでこの聖書の箇所には一服のこうなんて言うんでしょうか、幕間のような場面が出てくるのです。マルコによる福音書の中にはアレクサンドルとルフォスの父であったシモンという人がイエスが担わされていた十字架を代わりに担がされたっていうのが出てくるんですね。イエスはこのゴルゴタへの道を十字架を背負って、ずっと自分一人が十字架を背負っていたのではなかった。もうすでに鞭打たれて体力的にはギリギリでしたから、重い十字架を最後まで担っていくことはできなかったんですね。途中でその十字架を担っていくために、たまたまこの時エルサレムに来ていた北アフリカのキレネ地方出身のシモンという人にその白羽の矢が当たってしまった。白羽の矢と言うべきなんでしょうか。十字架を背負うという最もやりたくないその役割を担わされてしまったのがこのシモンという人でした。彼にとってはそれは本当に大きな大きな重荷になりました。しかしここでアレクサンドロとルフォスの父とわざわざ記されているということは、初代教会の中でこのアレクサンドロとルフォスという人たちはよく知られた人たちだったということです。父はたまたまエルサレムに来て無理やりそこで十字架を担がされてしまった人だったにもかかわらず、その息子たちはこの後イエスの十字架を担いだ父、イエスの十字架を担がされた、そういう姿を自分たちにとって最も大切な姿として伝えるものになっていったんです。ローマの手紙、ローマの信徒への手紙16章の13節にはこういう記述があります。パウロという伝道者によって書かれたものなのですけれども、ローマの信徒への手紙の終わりの挨拶の部分、16章13節で、主に結ばれている選ばれた者ルフォス、およびその母によろしくと書かれているんです。ですからこの時、イエスがもう体力的に担ぐことができなかったその十字架を代わりに無理やり担がされた、このシモンという人の息子とその妻は、この後、パウロと同じようにキリスト教会の中で働く者に変えられていったんですね。不思議なことです。神のなさる技というのは私たちの目にはるかに遠い大きな大きなご計画をその中に持っているのだと思います。その一方で、誰が何を取るかくじ引きを始めた兵士たちの姿がありました。これも詩編22編にはこう書かれていました。17節から19節には次のように書かれています。犬どもが私を取り囲み、苛む者が群がって私を囲み、獅子のように私の手足を砕く、骨が数えられるほどになった私の体を彼らは晒し者にして眺め、私の着物を分け、衣を取ろうとしてくじを引く。これは詩編の言葉です。初代の教会の人々は、あの時イエスの衣を分けた人々の姿はここに詩編の詩人が記していた言葉だったのだと受け止めました。ダビデはこの詩編を記した時に自分の置かれている悲惨な状況を詩的に表現したのかもしれませんけれども、それをまさしくイエス・キリストはその身に覆って歩かれたのだと。イエスは自分の苦しみを通して詩編の苦難の祈りをまさにご自分のものとして担って行かれたのだと思います。それはすべての神と人から見捨てられたと思っているその一人になられることでありました。神の子が人となるというのは栄光の姿ではなく 十字架の姿として私たちの仲間になられたということです。私たちは栄光の姿ではなく十字架のイエス・キリストの姿を今思い浮かべています。その十字架の全体像を目にしています。その十字架の全体像を目にした1990年代のニューヨークの教会には、十字架に一人の女性の姿が、女性の像が掲げられました。半裸の女性の姿、傷つけられ暴力に遭った人の姿です。クリスタの像と呼ばれました。十字架にかけられたその女性の像は当時大きな議論を巻き起こしました。しかしその十字架の像を掲げた司祭はこう話したのです。イエス・キリストは最もつらい思いをして引き裂かれたような思いをしている一人としてこの世に来てくださった。私たちは今性暴力の被害にあって、誰にもそれを言うことができない、悲しみと苦しみとにある私たちの姉妹たちのために、このキリストに、十字架にかけられたキリストの像を思い起こしたい。誰もその苦しみの全体像を見渡すことはできず、口にすることもできないかもしれない。けれども私たちは今この礼拝でそうした傷を受けて本当につらい思いをしている。自分の言葉で言い表すことができない、すべての私たちの姉妹のために、兄弟のために祈りを合わせたい、そう言って十字架に傷ついた女性を、私たちの証としてそこに私は刻みたいと語ったのです。私はそのことを深く心に刻んでいます。私たちは苦しみにあっているときに自分自身でその全体像を描くことはできないかもしれません。しかし私たちが十字架のイエス・キリストと出会うときに、私の苦しみを最も低いところで、最も傷ついた形で担ってくださった方がある。神の愛というのは実にそうした形を通して私たちに知らされているのだ。私が最も多くの人々の前に自分の姿を表せないでいるとき、その姿を担ってくださっている姿、それが神の子の姿だ。この後ご一緒に歌います賛美歌、今日は賛美歌の話で始まり、賛美歌の話で締めくくらせていただきたいと思います。しかもイギリスの賛美歌であるという点においても同じなのですけれど、この後歌います賛美歌は304番、茨の冠を主にかぶせてという賛美歌です。これは20世紀の現代の賛美歌なのですけれども、これをイギリスの伝統的なメロディーに乗せて歌われているものです。304番の歌詞はこう歌っています。茨の冠を主にかぶせて、ユダヤ人の王と主をあざける。彼らはその時知らなかった。その傷が私を癒すことを。紫の服を無理に剥いで笑い者にして主をあざける。彼らはその時知らなかった。主が私の恥を覆うことを。足の棒で強く叩き続け死に追いやるまで主をあざける。彼らはその時知らなかった。御国は永遠に続くことを。この歌詞の印象的なことは、彼らはその時知らなかったという言葉です。そうです、私たちはその時知らなかったのです。なぜその時の苦しみがあるのか、なぜいわれのない人たちが苦しみを受けなければならないのか、暴力にあって理不尽な形で傷つけられていく子どもたちが、大人たちがなぜいるのか、その時私たちは知らなかった。けれどもその知らなかったことを引き受けて十字架に歩んでくださった方がおられる。神はその知らなかったという私たちの罪を引き受けて、 十字架で身に負ってくださった。そして私たちはその傷が私たちを癒すことを知っています。その十字架は傷の記憶であるだけではなくて、神がその傷を覚えていてくださり、そのところから新しい命と新しい出発を約束してくださるからです。傷が傷だけで終わるのではなく、十字架のあざけりと恥がそのままで終わるのではなく、それが私たちの新しい出発となることを神は約束してくださっている。そのことのゆえに私たちは十字架を覚え、十字架を仰ぎます。その全容を仰ぎます。皆様、私たちも私たちの人生のただ中にあって思いもかけなかった苦しみに、ある時にはまるで事故に遭ったように出会い、そして私の愛する者がなぜこのような苦しみを受けるのかという経験をすることがあります。健康な人のそばにいる時にそのことを説明することはとても難しい。その経験をしていない人はどこまでも自分と距離があるように感じてしまって、言葉は伝わらないと思うこともあるかもしれませんけれども、私たちの間に十字架のイエス・キリストが立っていてくださる。どのような思いの中にも最も低いところにあって、私たちを支え、私たちに耳を傾け、私たちの十字架を担ってくださっているイエス・キリストに、私たちも身を委ね、また人生の中を共に歩ませていただきたいと願っています。その十字架が新しい出発の印となるように、今日も私たちがご一緒に祈りを合わせてまいりましょう。お祈りをいたします。主なる神様、私たちは今日神の家族として集められました。この中には今日初めて会った人もいます。しかし等しくあなたが愛する者として集めてくださいましたことを心から感謝をいたします。私たちの人生のただ中に、歴史のただ中にイエス・キリストが来てくださったことを感謝いたします。私たちはさまざまな試練の中を通されますけれども、あなたはそれをご存知であり、そしてその苦しみのただ中にあって私たちを支え導いておられる方であることを信じます。その真によってあなたは私たちの人生を虚しくならしめず、御手のうちに生かしてくださいます。神様、どうぞ御国においでになるときに私を思い出してください。苦しんだこと、隣人のために涙を流したこと、汗を流してロークしたこと、その一つ一つの技を神の国の来ますときになくてはならない一つのかけらとしてください。私たちの人生をあなたが豊かに用いてください。シモンのように、私たちはまるで担ぎたくないと思っていた十字架であっても担わされることがあります。しかしあなたはそれを私たちの人生にとってなくてはならぬものに変えてくださいます。主よ、どうぞそのことを信じて歩み続けていくことができますように導いてください。今日この場に集っておられるお一人お一人をあなたが顧み豊かに祝してください。そしてこの一週間もあなたの荷を担っていく力と勇気とを与えてください。祈っています。若い青年たち、また子どもたち、これから羽ばたこうとしているそれぞれの場にあなたが豊かに使わせてください。また今あなたからの導きを求めている一人一人に、主が道を備えそこへ導いてくださいますように、私たちが共に祈り合う群れとなりますように。そしてこの社会の中で礼拝を捧げていることを私たちが大切に守っていくことができますように、希望があり傷の中に新しい命の芽生えがあることを忘れることがありませんように、感謝と願いを私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。